1月28日旧暦の1月4日の火曜オリジンチャンプルーでございます。 FM 那覇より生放送でお送りいたします。劇団ダブルOCうどんちゃんと、
はい、劇団大勢の渡嘉敷直隆です。
はい、よろしくお願いいたします。お願いします。さあもうね、この、週末にかけて、うん、木金ぐらいからかな、はいはい、暑さの
暑かった
、もう蒸し暑くてね、もうちょっともうなんかシーミーかなーって思うぐらいのね、あの季節でちょっと初夏というか蒸し暑い、
めっちゃ暑かったよね。
梅雨前のジメジメした感じがありましたよ ね、 まあね、今本日よりまた打って変わってちょっと北風ピューピューということで ね、
そうすね、
あの20度に届いてない気温に、
今日ね最高気温がね20度に届かないぐらいなんだよね。
はい、そうだということで予報をね、はい、聞いておりますけれども、うん、あ、そういう時ことなんですよ。そういうこと、
あの、ね、どういうこと、
こんなにあの季節が急に初夏になったかなと思ったら急になんか冬の走りみたいな沖縄はねなったりとかするとね、たまらん。
だからね、この落差ね、そう気温のね、
ちょっとあのちょっと喘息とかね持ってる我は私からしたら、はいはい、もう意外がするし痒いっていうか、でもなんかもう肩もなんか凝るし、もうずっと肩凝っててアメルツ塗ったりとかしてるんですけど、うん、いやこの気温の変化にちょっと体がついていくのがもう精一杯という感じでね、
本
当に何なんでしょうか。
やっとね、なんか冬っぽい感じなのかなって思いますけどね。
ねえ、まあ九州がねもう本当に汗だらだらで迎えた、
暑かったよ、
扇風機つけましたからね皆さんいかがですか。私も肺でさ、もう扇風機包んでたこう布っていうかね、ありますよね、保管するの、うん、森はいでですね、もう金曜日ぐらいからも扇風機つけまして、ね、木曜日ぐらいからかな、結構 2,3 日扇風機をちょっと活用いたしまして、もうジメジメムチャムチャしてましてね、はい、もうこんな日を過ごしてからの今日、はい、寒いっていうね、
なんか寒さのピーク今週間天気見てたら、うん、那覇地区の週間天気ですね、うん、はい、明日も、最高18度、うん、最低16度、うん、でピークがちょっと木曜日が最高15度、
うん、あーちょっと寒い
で最低13度ということで、
沖縄にとっては寒いですわ。
結構寒いね。
ちょっとバイカーの名とかはね、まあ、ヘアさんもバイカーなんでね、ちょっとバイカーチームはちょっと
ちょっと寒いねこれね、
辛いなこれな、うん、はい、もう気をつけていただきたいんですけれども、なんとあとまたね、はい、なんかあれ飛んでる PM2.5、
あるかもね、
車が汚れて仕方がないんだよ洗ってもサラサラサラサラしてるしね、ワイパーのところに、ね、こうほら水水滴つくとちょっとビャッてこうちょっとビャッてゴミついたらちょっとビャッてなるじゃん、
ビャッてね、
汚く、うん、なんそれでからちょっとね喉もねちょっと意外がって風邪じゃなくてちょっとなんていうのガサガサする、
うん、
うん、痒いというか、
確かにあるかもそれは。
風も強かったんでね、昨日とかもすごい火事バーバーだったじゃないですか、まあ、南風の風が強い感じ昨日はだったんですけども、まあ、今日は北風にね、変わってると思うんですけども、いやー昨日の車のジャリジャリ感すごかったなんか知らんけど何砂
黄砂かななんだろう
黄砂 PM2.5 なんか沖縄からもう海がそばだからさ、海からの砂が落ちまで来てんのかなとか思ったりとかね、
だそれもあるかもね、
まあ、するぐらいすごい昨日はすごいなんか風が強かったんですけれども、
で今あれも怖いね、肺炎、
新型肺炎、これどうなってるんでしょうか。私もねちょっとねいろいろこうラジオとかでもねこうニュース聞きながらね、うん、ちょっとあどうなってるんだろうか大丈夫かなっていう、ね、
ちょっと怖いよね。
そうなんですよ、ま、中国のねなんていうとこだったっけ、
なんか漢字だからちょっと分かりにくいよね。
そうなんですよね、そこもちょっとなんか事実上なんかちょっとなんかかっこりではないけど、うん、じゃないとちょっとやばいみたいな、なんかニュースを聞いてあちょっと怖いと思いましたけども ね、
だからね、
そこにいる日本人とかもねなんかちょっとなんかチャーターで帰国、うん、みたいな感じでこう策を取ってるらしいんですけども、
今中国では4000人以上がもう感染者っていうカウントされてるみたいですね。で死者数が106人とも増えてるみたいですね。
結構な、ね、人数でございますけど、うん、やっぱ沖縄もね 観光客で中国から ね、
そうすね、
たくさんの方が、ね、やっぱいらっしゃいますから、ちょっと怖いね、こう船、まあ、飛行機、まあ、人が集まるところね、うん、観光地、
今パッとね、あのチャタンとか那覇とか見てみると、やっぱりこの外国の方マスクしてる人特に最近多いなっていう感じますね、
うんうん、もね、うん、新聞とか見るとみんなねマスクしてるし、写真とか
ねもう
やっぱりもう自分で自分守らんと ね、
そうね、
そうだから鼻うがいかなとまたみんなに勧めるんですけど慣れるまできついんですけどね、
本当にね、
そうそうそう、私ちょっと喘息をもうちょっと発症してから、ちょっともう毎日のようにもうちょっとね、
うん、
気をつけてやるようにしておりますけども、
うん、
やっぱでもね、やっぱ外出るとちょっとイガイガしてね、咳が止まらなくなったりとか、うん、やりますからね、まあ、鼻うがいしたから、まあ、ならないっていうわけにはいかないんですけど、まあ、予防ということでね、まあ、
そうね、
まあちょっとやってみてもいいんじゃないかなっていうね、
は
い、
アップダウンは本当気をつけていただきたいですね、うん、ま、季節のね変わり目というかね、そう
先週ほらもう花粉も、
うん、
花粉の話もちらほら本土ではね、
だからね、内
地では聞こえるって
してたからね、
いうことでね、やっぱりこう鼻うがい、あっはっ、ね、まあ、ちょっと待って、うがい、喉のうがいもではあるんですけど、うん、同時に今鼻のうがい、まあ、目もね、
そうですね、
目もバシャバシャ洗いたいよね、きっとね、あの花粉の人はもうね、目がもうしょぼしょぼして、
なんかもうか
ゆいって言うからね、
花粉症の人とかもあれって言うもんね、なんかもう目取り出して洗いたいっていう、っていう表現するもん ね、
ね、
もう怖い怖い、
辛い辛い、やっぱりだから我々がちょっとまだ実感ね、分からない、
体験してないからね、
そうそう、ものなんですけど、本当お気をつけいただきたいと思います、
はい、はい、ということで、はい、ツイキャスもいっぱい来てますね、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、
今週の一番目はお笑いカレーレスキーわらばさん、
うわー、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、なおたかさん、にうどんちゃんさん、こんにちは、しょい、
はい、
今週もよろしくお願いします、
よろしくお願いします、
万代さん、こんにちは、
はい、
これから研修に行ってきます、おー、お仕事のですかね、会場に着くまで、放送聞いてますねということで、車移動なのでツイキャスは参加できませんが楽しんで聞きますねということで、
ありがとうございます、
ありがとうございます、はい、国分寺の加藤ちゃんさんからも来てますね、
加藤ちゃんさん、ありがとうございます、
こんにちは、
こんにちは、
リエちゃんと遊ぼう、お疲れ様でした、
ありがとうございます、そうだそうだ、忘れてたよ2日前なのに忘れてたよ、
そうだよ、
はい、そうですよ、皆さんりえちゃんと遊ぼう、1月25日土曜日、26日日曜日の計3回公演行われたんですけどね、
はい、
いやもうたくさんの方にね、本当あのアトリエメカルベースの方に足を運んでいただきまして、うん、本当にありがとうございました、
うん、
なんかもう皆さんにね楽しんでいただける舞台になったみたいで、我々もね、はい、あの本当、ま、無事ね幕を下ろすことができまして、
うん、
ほんとほっと胸をなで下ろしているところでございます、はい、本当ね、
はい、
ありがとうございました、
はい、
楽しかったかな、みんなどうだったかな、うん、
いや僕も、見に行ったんですけど、
はい、
いや面白かったですね、
いやよかった、まあ、ちょっとなんかドタバタコメディちょっとした、はいはいはい、ちょっとある方は新喜劇を見てるような、
あでもなんかね分かる、それ
あ本当ですか、うん、やっぱなんかちょっとあの
だからセットの感じとかさ
ワンシチュエーションの
感じですからね、そうそうそうそう、
はいはい、はい、
面白かったです、めっちゃ
ありがとうございます、まあ、一人一人の役者がねちょっとなんかみんな悪強い感じが集まってですねこうやったっていう感じではございますけれども、うん、まあよかった
、はい、まあ、お疲れ様でした、
なおとかもありがとうございました、いや
いや、はい、旧具志川市の俺さんから、
うん、
こんにちは、初見です、渡嘉敷の男のエッチ来てますね、
ありがとうございます、
うどんちゃん、
はい、
今日寒いぞ、なんでかって来てますね、
なんでかあれよね、初めねシーミーかなと思ったら今度また九州に戻って、また九州かなと思ったらシーミーみたいな季節に戻って、
うん、
もうどっちよって感じでね、ね、
引き続き俺さんですね、
はい、
今日はヒープーさんと聖一の誕生日だよ、
聖一の懐かしいですね、
おめでとうして、
ありがとうございます、
はい、お誕生日おめでとうございます、
そうなんですけどね、ヒープーさんとかね、
はい、
お誕生日で、そしてもう一つちょっと私目に入りまして、
はいはい、
ウッチーさんより、うん、ひとしさんと俺さんの誕生日って来てますよ、
お、
え、何？
え、俺さんは、国分寺の加藤ちゃんさんからも来てますね。
あ、
俺さん、明日誕生日おめでとうということで。
わー、29日でなんですね。
あ、
はい、もうありがとうございます。教えていただいて。
いや、おめでたいですね。
ねえ、俺さん。
俺さん、いくつだったの？
多分私より一つ お兄ちゃん。
お兄ちゃん。
そう、お兄ちゃんだと思います。うるましのお兄ちゃんね。
はい。
はい、じゃあ俺さん、明日、誕生日ね。
はい。
おめでとう、
ケーキ食べてね、
ケーキ食べて楽しく過ごしてください、はい、
うん、チキン食べるといい
よ、チキン、そっか、ね、
ケンタッキーかな、
ケンタッキーかな、なんだろう、まあね、オレさんにとってね素敵な一年になりますように、
はい、弟
というと、
ね、おめでとうございます。
いやー、まあね、ちょっとね、もうちょっと
どうしたどうした、
ひとしさんも誕生日だったということ、はいはい、だということで、オレさんも明日誕生日だということで、
はいはい、
あれですごいですね、まあ、うどんは9月なんですけど、全然1月じゃないですけど、はいはい、うん、まあ、ひとしさん51、多分オレさんは多分50、自分うどん今度49なんですよ、
お
1個ずつ離れてるなと思って、
お、
分からん、うどん俺さんひとし、うどん俺さんひとし、
覚えやすいね。
なんでよ。
いやー、
50代ね、なんか楽しい50代に なりそうだなと思いますけど、なんかね、50代の先輩たちから話を聞くと、いや40代よりね50代早くおいで楽しいよっていうのよ。
うどんさん来年
の、
来年、
うん、
あ、いや、
もう数え53、
まあそうだね。
去年トゥシビー笑ったからね、49のトゥシビーお祝い去年終わりましてね、今年はもう50ですよ、数え、
もう
ね、
大台だね、
大台だ
けど半世紀だよ、
もうね、寿命大丈夫かな、
いやいやいや、
あと何十年かなとかね、
いや待って待って。
だからね、だからもう先輩っていうか、まあ、あの50代のね、うん、先輩たちから話聞くと、
うん、
うどんもう早く50代来なさいと、うん、49繰り上がっても50になれと、なんでですかと、
うん、
したら、いや50代はね40代よりも楽しいよ、うん、
へ、
30代よりも楽しいよって言うんですよ、
20
代っては言わないって、20代はやっぱり楽しい若者の 時だから、でも30代40代っていう苦しい時期を得て、うん、得て50代はね楽しいから早く、
ちょっと余裕が出るのかな、30代40代よりは。
そうですね、やっぱりこうお金にも余裕が出てきて、まあ子育てとかもちょっと ね、ちょっと落ち着いて、
落ち着くタイミング、
まあでも独身の方々もちょっとまあ自分の方向性を ね、まあ我々まあちょっと女性も、うん、ちょっとのホルモン関係のねバランスも少し落ち着き、あのちょっとわーっていう、うん、わあだらきついなーっていうのから、ちょっとだんだんちょっと落ち着きになりながら、
なるほど、
うん、やっぱり今後のに人生っていうのかな。
はいはい。
あと何十年生きるかなぐらいの、
いや折り返し地点ぐらいじゃない、今
折り返しじゃないな、もう過ぎてるな、
折り返しだよ。
人生80年としたら40歳が
100だ、100
か、嬉しいな、
長生きするよ、もうこの世の中。
まあ医療も発達してますし、
そう発達してるからね、
ね、本当気をつければね、100までね、
いけるよ、
いける可能性もありますけれども、まあまあまあ、なんていうのかな、だからこう先輩たちの言葉に乗ってね、うん、あ、ちょっと50代になるのもちょっと楽しみだなっていうね。
いいね。
感じで、ちょっと私はちょっとワクワクしておりますけどもね。だから今年のね、
うん、
まあ1年の抱負というか、うん、もちろん健康第一ではあるんですけども、FM 那覇の1年の抱負書く紙にね、
はい、書き初め
ね、楽しくワクワク楽しめる1年になりますようにみたいなね。
いいね。
書きましたけどもね。はい、ということで、もう本当にね、はい、
うん、
まあ、誕生日の話したんでね、ちょっと年、はい、50代。
じゃあ俺さんはもう大台に乗るんだね、明日。
明日乗るんだ。
うわ。
おめでとうございます。節目だね、節目。
はい。
生誕50周年。
確かに。
生誕。
やばいよね。
50周年。赤も出るよ、50年も、ヒングもね、いっぱい出るよ、仕方ない。白髪
も染めるよ。
うどんももうヒングだらけだよ、もう。いろいろありますよ。
もう自分の50、まあ、想像できん。
いや、もう人生経験ね、積んできて。
想像できん。
そうそう。酸いも甘いも、
イメージができないもん。50の。
確かに。まあでもね、30代、40代、ちょっと。まあね、
イメージできてた、逆に20代の時。
いやいや、できてない、もう50歳って言ったら、もうとっても、あの、大人、
うん、
大人っていうより、おじいおばあっていう感じ
で。早いでしょ、やっぱり。いや、おじいおばあ早いでしょ。
やっぱ感じたし、うん、やっぱり自分がなるとなったら、いや、こんな感じなんだな、みたいな。
意外に、違和感はあんまないという、
そう、なんか同級生とも話したんですけど、うん、年は49でも、気持ちは中学生だよなって、
あ、
まだ心はなんか高校生とか中学で止まってる、まあ、うん、久しぶりに同級生と会ったら、
うん、
なんでかなみたいな、いや、なんでかなじゃないだろうみたいな、
やっぱもう作られているのかな、この、うん、その年代でもう作られていって、うん、まあ、大人になっていくから、うん、精神的にはまあ変わらないのかな、
やっぱりね、あの時の友達と会うと時間が止まるね、うん、同じ話でずっと笑う。
わかるよ、
ね、
そうなるよね、
うん、多分ね今でもそうさ、うん、50歳だってもな同じだな。あちらち計算さんも一夜思い出しては話して笑って話して笑って飽きもしないあの鼻くそみたいな話してよもう、
は
あ、
もう集まって毎回同じ話する
んだよね。同じ話して同じで分かるって話して笑って ね、
うん、
笑うんでね、一同じ話して笑とうさ
っていうね、上等
よこれがね、
上等上等。
多分ね60代70代になっても多分
同じことしてるよ。
多分ねメンバー減っていくと思うんだよ。いや本当に
言わんけや、
毎年毎年ね、言
わんけ、
60代70代80代になっていくとね。でもねやっぱりね、モアイってね、うん、大事だなって思いますよね。
大事よ、
どんなにメンバーが
生存確認でもあるよ。
そうそうそう、元気だったっていうね。月に1回のね、なんていうのかな、まあ、報告も文句も話、まあね、言いながらのね、
大事よ、
口のはけ口になってるモアイではございますけれども、うん、いや本当直隆の50代を今私想像できないもん。
できない
できないです。
あのね、うん、加藤ちゃんさんがね、
うん、
私も30まで生きると思ってなかったって
言
って、
ね、か
る。でもこれ分かるわけ、
本当に、
うん、分かるわけ。
マジかよ。
もっと、うん、僕ももっと早く死ぬと思ってた、はあ、なんかね分からんけど、
はあ、面白い、こういう感覚がなんかあったのかな、何かね、うん、くれてね、人生の記憶みたいな。
でもなんかね、うん、長生きできると思ってないんだよ自分でも。
できるできる、
分かんないんだよ。
いや人生100年って言った直隆に俺早く死ぬかもしれないって言われたら、うどん心配だね。
だって尾崎豊とか26でな、僕の年で亡くなったんですよ。
あの尾崎
って考えたらさ、
豊の亡くなりのはもう衝撃でしたね。
衝撃だよね。
私ね短大生だったと思うんですよ、亡くなったの尾崎豊が。短大通ってる時に聞いたかな。
僕生まれると直前ぐらいじゃないかな。
確かに、
うん、だったと思うよ。
気がついたら亡くなってたんだよね。もういらっしゃらなかったんだよ、このように。歌だけがこう生きて生き残ってて、
そうだ ね、
素敵な歌ばっかりですからね、
うん、いやだからね、なんか、うんうん、加藤ちゃんさんの言うことはなんかすごいわかるんだよ。
あ、そうなんだ、うん、やっぱこう人それぞれなんかこうなんか持った感覚みたいな、こういうのなんかあるんでしょうね。
あるんでしょうな、
ね、人それぞれね。いや私はちょっとあんま思ったことがあんまこれはなかないな。40代とか、でもでも自分はこの思ったことある、あのあもうずっと自分デブだはずなと思って、あのちっちゃい時から大きかった お母親に言われたんですよ。あんたは赤ちゃんの時から骨太でね、デブだったよって言われて、3800で生まれたね、ビッグベイビーだったみたいなんですよ。お母さんとっても大変な難産だったらしくて、私があまりにも大きすぎて、うん、ウイザンで、うん、ね、うん、あウイザンじゃないね。いや本当にもう大変だったらしいんですよ、
うん、
こんな大きい子を産んで。うちの母細いんですよ、
うん、
なんでうどんデブだわけ。うちの母細いんだよ。
父ちゃんになんですか。
いやお父さんも細い。
あら、あ
細い、デブではない、細くはないんだけど、まあ、道場の先生でガッチリはしてたけど、太ってはいないけど、で一人だけデブだけ。
そういう人いますよね。
なんだ、なんだからみんながなんでかっていうの、知らん、知るかって言って。まあどっかおばさんたちにいたんじゃないかなと思ったりはするんですけど、うん、やっぱりね自分ずっとね、おばあちゃんになってもデブだと思う。
でもさ、
いいかなと思って。
でも、うん、これってなんかこのいいみたいよ。
あ、本当。
だからその人、この要は、うん、検査とか受けて、今ちょっとぽっちゃりな体型でも、
うん、
あの数値的に異常がなければ、うん、その人の体型だから、
うん、
あのいいんだって。あ、
ベスト体重なのか。
そうそうそうそう。
ベスト体型みたいな。
そうそうそうそう。だから、
あ、なんか、なるほどね。
しかもなんか痩せてるより太ってる人の方が寿命長いんだって。
うん、あ、本当に？
うん、
あ、デブはちょっと短いのかなと思って、病気とかな
りがちなのかな。あんまりオーバーしてる人はもちろん大変だけど、
ね、適度にじゃあ運動しながら、
そうそうそうそう、
こう快適に美味しいもの食べて生きていたらいいんかな。
ご飯食べると長生きだからね。ご飯食べる人は長生きよ。
そうそうそう、うちなんちゅう80歳のモアイがステーキハウスだからね、
ビッグハートだからね。
ほんとおばあたちのモアイの時にさ、ビッグハートの昼ランチ食べに行ったらもう最悪並ぶからね。
ワイン飲んでるよ。
もう本当ね。そして年取った息子たちがね、迎えに来るんだよね。
息子って言ってもね、もう50代とかね、60代とか、ね、60
代でしょ、60代、70ぐらい代ぐらいの息子たちが、
すごいよね、
そう、迎えに来てさ、多分もう定年退職もなさった息子さんたちが迎えに来て、おばあたち、あいあい、またね、またねって言いながらね、送るよって言いながら、
元気よ、
車に乗って帰っていく姿をね、横目で見ながら、あ、いいな、うん、こういう年の取り方、楽しそうだなっていう、
そういう年の取り方したいな、
しましょう、
うん、
そう。
なんか健康にっていうか、うん、なんか楽しくね何の話してるわ何の話してるわ一応20代だよまだ、
だからよ
何でも老後の話してるわ
面白
いやでもね、なんか羨ましいというか、なんか言ったら違うけど、なんか憧れるよなっては思うんですね
確かにね、はいはい、あの年の話でした。
肉食べましょう、
肉食べましょうはい、ということでじゃあ CM 行こうかな、は
い、CM 行きましょうか、
はい、では皆さんメールメッセージお待ちしておりますよ、
はい、
アドレスがorigin@fmnaha.jp、 すべて小文字 origin@fmnaha.jp です。 CM です。
はい、 FM なは78.4MHz、 ツッツッツッツッツッツッツッツッ、あなたの夢を叶えるラジオ、ぴょんぴょんぴょんぴょんぴょんぴょんぴょんぴょんぴょんぴょん、 JOZZ0 AQFM。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
はい、火曜オリジンチャンプル FM 那覇より生放送でお送りしております、うどんちゃんです。
なおちゃんです。
よろしくお願いいたします。
お願いします。追加数拾っていいかな。
お願いします。
武蔵さん、
うん、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
なおたかさん、うどんちゃん、こんにちは。
あ、こちゃ、
うどんちゃん、舞台、うん、リエちゃんと遊ぼう、お疲れ様でした。久しぶりに大笑いしたさ次回作期待してますね、ということで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、なるほど、そうね、こうシリーズ化ね、うん、まあ、最初からするっていう話だったんですけど、
ね、
まあ、でも本当になるかは分かりません。
あのおじさんがね、うん、あの古源新富おじさんがね、
そうそうそうそう、
やるって言ってたね、
うん、最初からね、ちょっとシリーズ化したいなっていう ね希望を持ちながらの舞台だったんでね。
でもするはずよ多分
あ楽しみですね、うん、
じゃあ具志向と僕チェンジしてもらっていいですか。
あ、いいっすよもうね、ほんと具志向のね、あれいいやつ、かわいい、あの、この日付も同じ作品に一緒に出たんですけど。
なんかずるいよね、あの役ね。
もうさ、
好感度爆上がりじゃん。
そう、で、こう。
あんな役やりたい。
具志堅幸太くんとさ、絡みなかったのよ、うん、同じ作品出ても、
うんうん。
サンタクロースの歌っていうね、
はいはいはい、
あれ出たんですけど、今回めちゃめちゃ絡んだので。
そうね。
いや、楽しかったっすね。いやいやいやいや、私ね、大人だのグッサンも初だったんですよ。
うん、
で、カナでも一回、うん、作品カーナー主催 の作品に舞台に出たことあるんですけど、
はいはい、絡
みはなかったんです
よ。あ、なるほど。
だからもうある意味初みたいな感じで、うん、で、まあ、ゆうさくくんとは出たことあるけど、なんと金城理恵ともね、実はね、こんだけ一緒にいてね、
うん、
あんまね舞台で絡みないのよ。
あ、そうなんだ。
そう、日付とかも一緒の作品になったこともないし、なかなかないねって、なんかやりたいねって一緒になんかねって、うん、去年ずっと話したんですよ、二人で。
おうおうおう、
して今回ちょっと叶っちゃったんですよね。2020年、2020、令和2年。
めっちゃ良かったよ。
1月、旧正月、ね。舞台、幕開きましたけど。
めっちゃ良かったよ。めっちゃ良かった。
ちょっとね、みんな、あ、くつよっていうね。ぐっさん可愛かったな。なんかちょっと、なんていうの、ぼーっとしちゃって、可愛い店長、ね、みたいな。
ぐしこうとさ、かなでさんと、
うん、
ゆうさくさん。
うん、
はもう好感度爆上がりの役だったよね。
うわ、
めっちゃ良かった。
かなで可愛かったね。
あ、もうずるい、
素敵な役だったね、うん、やっぱ年下に思いを寄せられる年上の女性ってさ、
超いいな、
キラキラだね、
超いいなと思った。もう
キラキラですよ、
いいな。
かなでもね、もう脂乗った素敵な女優さんなので、もう来てくれた時もね、キラキラしてたでしょ皆さんね。
ぐしこの役やりたいなあんな高青年の役とか 来ないよ。
もうね、
来たことないよ。
でもぐし、もうぐしこよ、うん、いい声さ彼は、ね、やっぱり歌もダンスもこう、うん、ちょっとあのパフォ、あ、パフォじゃない、なんだっけ、5-4、
ね、
劇団5の4っていうね、はい、ミュージカルグループの1位なんですけども、やっぱり、ね、声も通るしね、動きもすごく軽やかなんでね、うん、ダンスしながら、ちょっとあの高青年の役なんですけど、うん、稽古の時は、うん、ちょっとおちゃらけでダンスしながらこうセリフ言ったりして違うって言って怒られて、え、キャッカーとか言ってまたこうまた違うね、可愛いね、具志向が出たりして、とても稽古も楽しかったんですけども、そうなんですよ、
いいな、
ちょっとね、やっぱりあの彼は24歳なんですね、
うん、
今
そうなんですよ、
ね、なんとイノシシ年なんですよ、
お、
私とツークール違うんですよね。
ツークールツークール、いやドラマみたいに言わんけ。
わかります、同じイノシシ
の二回りってことね、
二回りです、
はい、
同じイノシシだなみたいな。でも2違うよねみたいな、はいはいみたいな。
いや、ツークールって表現初めて聞いたわ。
ちょっとナウイだろ。もうね、
いやドラマみたいに、
もう本当もう親子ですよ、
うんうん、
でもすごく楽しかった。
あ、いいね、
すごい気さくな子でね、うん、もう本当明るいんですよね。
そう、
自分からさ、こういうのやりやって
た、そう、めっちゃ
自分でこう率先してこう、
そう、
好奇心旺盛
なのかな、あいつはめっちゃいいやつ、
うわ、もうなんか小屋にしてもね、いいコーヒーもね率先してね、一緒に二人でよく作ってたんですよ、うん、ずっとコーヒーを、うん、でも彼はなんかコーヒーショップにバイトしたこともあって、
あ、そうそう、あのスターバックスね、
うん、すごいね上手なんですよ、うん、
バークレーのね、
あのドリップが、
うん、
ハンドドリップが上手で、
うん、
劇中で使われたコーヒーは、うん、グシコがハンドドリップで得たコーヒーでございます。
ユサクさんじゃないんだ、
はい、違う、実はねグシコが作ってたんですよ。
いやいや
本当。
嘘でもユサクさんが作ってほしかった
な。ユサクじゃない、ユサクじゃない、グッサンでもね、グシコが
えどっちかに
せ、うどんと本番前にこう、いいかじゃすん、
なんで客側の前や。
で、ね、まあ、今回はねコーヒーと、うん、焼き菓子クッキーもね、はい、あの食べながら感激できるっていうね、うん、あの皆さんもね喫茶店の中お客さんの一位として、
はい、
こう感激してほしいっていう意味を込めてね、うん、こうか、新しい試み、ウクレレボールでも、
うん、そうね、
はい、あのやったんですけどね、いかがだったでしょうかね。
いやね、クッキー僕買ったんですよ。
あ、うんうん、
めっちゃ美味しかった、
サクサクだよね、オリブ山病院の、
サクサク、ね、湧き水でしたっけ。
あ、はい、湧き水カ
フェ焼き
湧き水、
湧き水、
はい、そうです、
うん、美味しかったです。
いや、もうすごいね、ホテルのシェフが監修してる、クッキーなので、うん、
はい、
いや、もうこ
れはいいね、
サクサクで美味しいね、
無添加というか、こういう試みいいよね、
うん、
なんか普通の演劇だけじゃなく、なんかこういうコラボじゃないけど、
うん、なんか楽しめる、お客さんも一緒に喫茶店味わおうぜみたいな、
ね、
感じだった
ね、いいよね、そういうのもね、
うん、なんかすごい、なんかこう自分たち舞台裏にいるんですけど、すごいね、会場がコーヒーの匂いで、すごいいい匂いだった。
落ち着くよね。
なんかすごい、あ、いい匂いする。
落ち着くよ、コーヒーの匂い。
もう自分たち舞台裏でほら、コーヒー飲んだらスッチトイレ行くから飲めないわけ。うん、もう、どうせ劇中で飲むから、うん、もうみんな水とか飲んでから、ちょっと待った。緊張するね、緊張するねって言いながら、あ、カチャゴはするね。いい匂いって言いながらね、こう、舞台裏ではね、あれしてたんですけどね。
いや、いいっすね。じゃあ次回作品ではぜひね、具志向の代わり僕を起用してください。
いいですね、やっぱこういうのね、ちょっと
なんか高青年の役やりたいよ。
うり作演出でね、頑張った、古家新富に、
はい、
ぜひ、
ちょっと、
今度役者陣見た、今回リエちゃんとそば見た役者陣は、結構いたんですよ。今度僕も出させてくれて。
そう、やりたいよ。
数名いて、これ打ち上げで聞いて、めっちゃ大爆笑のみんなで、もう面白い、もうこんだけ人増えたらまた、どんな話になるのみたいな。ある意味いいんじゃない、入れ替わり、立ち替わりで、
ね、
いろんなドラマがあっていいんじゃないっていうのを、
うん、
めっちゃ打ち上げでね、こういろいろこう話して、次の次回作に、何かこう、反映されていいなっていうね。ね、
はい。
はい、ぜひもう、ラブコールを、直高もしてください。
菓子折り持ってこう。
爆笑菓子折りだと、
うん、いえいえ、お代官様ほどではみたいなね。そっちも悪いよのみたいな。
面白い。
もう高青年じゃないけどね、この人ね。
本当ね、
いやでもそれぐらいね面白かったからね、
うん、確かに
舞台、
うん、まあ、自分はね、もうちょっとのラーメン屋の隣のこのカフェ鎌か あ、喫茶店鎌かっていう、コーヒーシャープ、鎌、かっていうね、喫茶店の隣のラーメン屋のおかみ、まあ、奥さんっていうね、みつこっていうおばさんの役だったんですけど。
いや、面白かったよ。
みつこでした。
面白かったよ。
みつこ。まあ、ちょっとなんかこう、スパイス的な、こう、こう演劇にこう、すっぽっぽってね。スパイスを振るような役ではあったんですけども、
やたら一人だけ新喜劇でしたよね、うどんさんで、やっぱ。
あ、マジか。でもこういう役目だったんだよな、お役目。
あ、でもまあ、
ね、大丈夫だった？
もういいバランス感でしたね。あ、
もうね、演出から暴れてくれと。稽古の時あんまり動くなよ、目立つから。ええ、優作とうどんちゃん、あんたち、ええ、動いたらこっち目行くんだよ、行かないんだよ、お前たち目行くんだよっていう、二人でこうわちゃわちゃするぞ。お前たちが動いたらこっちに目が行かないんだよってね、一応怒られてからね、動いもう静かに息を潜めてたんですけどね、まあもう、まあ、本番に近づくにつれて ね、いろいろみんなもこう打ち解けて、もう流れも分かりながら演出もね、解放して、いいよ、好きになっていいよ、はい、暴れていいよって、暴れる、もう分からんみたいな。
いや、楽しかったですね、はい、
ありがとうございました。まあ、金城理恵がね主役ということでね、はい、今回も本当楽しく幕を閉じましたけども、本当ありがとうございました。またね、今度やるときはね、ぜひぜひたくさんのね、また多くの方見に来ていただきたいと思います。
そうですね、
ありがとう、はい、ヘイデイビルということでありがとうございました。
はい、
はい、いろいろね来ておりますね。
うん、
なんじゃ、なんか死にいっぱい来てるな。
なんじゃ、
待っとけよ、
待っとけよ。なになに、ツイキャス、
はい、あ、来てますよ、はいはい、加藤ちゃんさんから来てます。
なんだ、
旧正月どんなでしたか、うどんちゃんは公演で大変だったはずねって。
ああ、旧正ね、
そうなんですよ、1月25日の初日、ね、うん、旧正月だったんですけど、私ね、うん、5時に起きまして初日なのに、前日もゲネで遅かったのに帰り、もう5時に起きました。多分3時間ぐらいしか寝てないんですけど朝起きてもうすぐね、ひぬかんがらしに飾り付けしまして、うん、まあちょっとね、いろいろね、まあ前日は年の夜で早起ぶり炊いたりね、うん、こういろいろして、まあ、ちょっとご飯関係は作らなかったけど、ちょっとうとうとするってね、人間するってね、うん、ちょっとパタパタしておりました。
やっぱ母ちゃんは忙しいね。
そうね、うん、もう赤飯はちょっとセットしてたんですけども、うん、なんかほら初日の緊張と、あ、時間実感半、急所でこんなってやらんとき、あれもやらんとき、これもやらんときっていう、なんかちょっとした緊張があって、うん、
せかせかするね。
なんか寝れなくて、3時間もうなんか寝たのかな寝てないのかなっていう感じで初日を迎えました。
あ、
してもうね、朝メカルベースに向かうとき2分して、牛からすぐガム買ってから、すぐガム2個噛んで、それでも2分してコーヒー買って飲みましたね。
いや、大変っす ね、もう本当に。
まあ、でも会場ついてからまたパッとね、目が覚めてね、
うん、あ、よかったよ、
ちょっとまたこうコーヒーの香りに包まれて、
いいな、
ふわっとね、しました。
コーヒーの香りがするっていう、ね、
まあ、メカル、私ベース初めてだったんですよ。
お、そうなんですね。
あっちで公演する、何回か見に行ったりとかは、はいはい、お手伝いとかは行ったことあるんですけど、はい、こう役者として出演するのが、うん、使用したことがなかったので、
はい、
何がどうなってるのか最初分からなかったんですよ。だから劇場ツアーみたいな感じで、うん、ここはこんななってこんななって、
うん、
いいですね。メカル良かったよ、
うん、
本番中でもちょっと後ろからね、ちょっとトイレも行けるし、うん、
行けるね、
なんか忍者屋敷みたいで、ここもドアある、あ、ここもドアあるって、
ね、分かる分かる、
面白いって思いながら、面白いよ、ね、でまた昔のジャンジャンを思わせるようなこう客席がね、上からずらーってこう、まあ、ちょっとジャンジャンにしては大きいんですけど、メカルの方がジャンジャンもっとこじんまりしてたんですけど、那覇の方にね、こっちに昔あったんですけど、
名前は知ってるよ、
知ってるよね、
名前は知ってる、
A6 助さんとかでよく来てたんですけどね、ジャンジャンを思わせるような、ね、感じでこう上からぐわーってね、見るような感じがちょっとね、ちょっと役者としてちょっとワクワクしましたね。やっぱ初めての会場ということもありまして、うん、まあ、空調もすごい素晴らしいし、
はい、
すっごい涼しく快適に過ごすこと、うん、暑かったからさ、あ、みんなお客さん暑いかなと思ったら、
いや、そうでもなかったよ、
新富さんが、いや、ここも空調ちゃんとしてるから、うん、みたいな感じで、でも楽屋も空調きちんとしてて快適に過ご
せました。楽屋も快適だよね、あそこね、
結構なんか狭くもないし、うん、広いよね、広いしね、うん、結構ね、
上等上等、
はい、だからね、やっぱりこう役者としてもなんかすごいなんかね、
うん、
素敵な場所だったな、今回すごいなんか楽しかったなって思いました。
そうですね、うん、僕も過去2回ぐらい あそこで出演があるんですけど、うんうんうん、やっぱね、うん、多分お客さんが見やすいよね、あの劇場ね、
うん、椅子もね、すごいちゃんと背もたれもありながら、うん、まあ、今回80分だったんですけども、うん、 そんな腰も疲れなくて、うん、なんか楽しく見ることができたっていうね、まあ、私たちほらこの年代さね、うん、だからちょっとこういうね意見もね聞きながら、うん、若い子はちょっとあれかもしれないけど、でもこういうなんかちょっと年配腰痛い足痛いっていう人がはね、はい、よかったみたいよ、
うん、よかったね、
うん、ああなるほどそうか、はい、
今年の実は劇団オゼの公演でも、うん、メカルベースの公演があるので、はい、ぜひね、あのまだ、ね、見にいらっしゃってない方はね、ちょっとこの劇場の、ね、この見るがてらね、お芝居も見に来ていただきたいなと、
う
ん、
そうそうそう
思いますね。
今回で、ね、初めてメカル来たっていう人もたくさんいましてですね。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ、うん、メカルにねあるビッグワン、
はい、
ビッグワン本店の近くにある、はい、うん、アンアン焼肉アンアンの隣にあるラーメン屋、
はい、ン
ね、
元成
の近くです。
いや雑だな。なんで点々としてんの。
なんかビッグワンってこうなんかみんなあっちあるよねみたいな、はい、でまあ、ロッテリアの通りですよ。
環状2号線ね。環状2号線ね。環状2号線を、パイプライン沿いに、左折すると、うんうん、すぐあるので、
うん、
はい、
ちょっと分かりやすいっちゃ分かりやすい、でも駐車場までがねちょっとあれなんで、
そうなんですけど、うん、一応あの上りとかも立ってるのでね、うん、ちょっと分かりやすいとは思います。
そうそう、近隣の駐車場にね、はい、ちょっと有料パーキングなんですけど止めていただいて、はい、歩いて、うん、もうメカルベースを目指して来てくれっていうね、
うん、
ことをちょっとねこう来てくださる方にこう案内はしてたんですけどもね、はい、いやー楽しかったです。本当皆さんありがとうございました。
ありがとうございます。
バイバイバイ。
はい、
でしょうか、
ちょっとメール行っていいかな、
はい、
メール行きましょうね。
あ、お願いします。
はい、うどんちゃん、なおたかさん、こんにちは。
こんにちは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます、
今日は何の日。あ、まだやってないね。
まだやってない。今からやりましょう。
キープーさんのお誕生日、
うん、
旧串川市の俺さんのお誕生日前日、
うん、
そして加藤ちゃんの父がバイバイした日。
あ、
うちの実家あたりは大抵家で弔問客を迎えるんです。加藤ちゃんはおにぎり作ってくれてるおばちゃんたちに、うん、使いかけのメーカー品じゃないラップを最初に渡して怒られました。慌ててサランラップとクレラップ出したら、やっぱりメーカー品やな、メーカー品は取りやすいって許してもらいました。過去はな。うどんちゃんたちもやっぱりラップはメーカー品ですか。ではでは放送ちばってねということで。
あ、なるほどね。まあちょっといろいろありますからね、メーカーがね。ちょっとなんかこう
何使ってますラップ。
おっしゃですね。あ、でも何って決まってるんですよ。サランラップだったりクレラップだったり、 あとちょっと業務用のね、うん、あの大きいのもあるんですけど、うん、あれ使ったりしますね。
あ、
何だったかな、サニーラップだったかな。
サニ
ーでもちょっとでももう別にこだわりはないですけど、
そう、うちはあの業務用なんですよ。
あ、はい、あれ
業務用のラップ、
あのピッてでやりやすいんですよ、あの業務用の、
ね、あ、そう、ね、ちょっと薄いんだよね。
そうそうそう、薄いけど粘着がいいって、はい、でもやっぱりクレラップ、
うん、
サランラップ、
そうは使いやすい、
やっぱ切りやすいよね、
使いやすい、
うん、サッと切れるよね、うん、あのね業務用ね、ビキビキってなる。伸ばして切る。
なんかね、しかもこの一回グシャグシャってやっても、うん、サランラップとかクレラップは
結構
どうにかできるわけ、
ね、治りやすいね、
あのリカバリーできるけど、うん、業務用熱はもうちょっと、あ、もう無理ってなる。
もうすぐ分かるよ、マルシティや、
うん、
あーな、
ぐじゅぐじゅしてからもうポイするよ。
そうなんですよね、やっぱりメーカー品は。
やっぱメーカー品はね、
ちょっとい
いものだけはあるよ。
熱いんでしょうね、このビニールの厚さがね。
確かにね、
だからこう治りも早いんでしょうね。そう、厚みがね、
だと切りやすいしね、
切りやすい。あの歯はね、
うん、
やっぱ最高だよ。考えられてる。
はい、加藤ちゃんさん、はい、そうそう、業務用は難しいということ。
使い慣れてるね、おばあたちは上手だよね。
でも慣れたらね、うん、結構、業務用も悪くないんじゃないですか。
そうそうそう。こうやってね、あの、お皿にね、一回つけてから、えって切るわけよ、おばあたち。
そう、手首のスナップでね。そう。
そう、これ
ね、めっちゃ手食ってるんだよね。
そう、やっぱこう、コツね、コツを、はい、あれするまではちょっとね、難しいかな。
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、行きましょうか。今日実はですね、
うん、なんだ、何、
美味しいの持ってきた。
お、
行きましょう、美味しいものコーナー。
イエス。
ほら、直隆がさ、ブラックサンダー持ってきたさ、
うん、プレミアム、はい、美味しかったでしょ。
美味しかった。
実は今日ラジオ前にも食べた。
食べた。あれガトーショコラみたいって話してさ、うん、そうそうそう、しっとりしてて、うん、なんとブラックサンダー、ガトーショコラベリー仕立てがあった。
なんと。
見たこと ある
の初めて見た。
えあガトーショコラみたいじゃなくてガトーショコラやしってい
う。ブラックサンダーめちゃくちゃ出すね。
いやなんかギュッとベリーインって書かれてるので、ね、ちょっと食べてみたいと思います。
ベリーが入ってるのこれ。
そうなんですよ。
ちょっと
なん
かじゃあちょっといただきますね。
うん、なおたか
いやパッケージの逆を開けるの。見せきれんや。今袋パッケージからさ、うん、匂い嗅いだらめっちゃベリーの匂いする。
おいいね。
はいじゃあちょっと1個いただきますね。いただきます。
1個どころかいっぱい食べて。
うん。
おちょっとプレミアムに似てる。
食感サクサクしてちょっと。
あサクサク。いただきます
。うん。おお、うん、
プレミアムに。
だって
プレミアムのがあれにイチゴを入れただけで。
いやプレミアムはもうちょっとしっとりしてる。
もうちょっとしっとりしてる、
うん、これ結構、うん、どっちかというとブラックサンダー寄りだね。なさげそうなんだけど、
うんうん、おいしいおいし
いおいしい。これ、
うん、なんかあれだね。
へえ。
ビターチョコだね。
これコンビニで売ってるの。
うん。
へえ。あ甘すぎない。
うん。
いいいいよ。
これ直とかにあげようと思って。いらもういい。
じゃあいただきます。ありがとうございます。
ね、おいしかった。
おいしい。
うん。やっぱねブラックサンダーって、う
ん、ブラックサンダーっておいしいよね。
自分さちっちゃい時はなかったわけ。ブラックサンダーって、うん、子供がちっちゃい時になんか出始めたのかな。
そう自分たちの世代ぐらい、う
ん、ねえ、
うん、
なんか若いよねまだそんなに。
ブラックサンダーの、プリティスタイルガトーショコラベリー仕立てということで、うん、
そうそうあれ
買ってみてください。
ガトーショコラみたいって言ったのにガトーショコラがあった。
えだからね、
うん、
美味しかった。でもこれ
ちょっとね、
はい、買ってみてください。
コーヒーと一緒に美味しい
コンビニとか売ってるみたいだね。
はい、はい、ありがとうございました。
CM 行こうかな。もう、
はい、じゃあ時間が来たね、うん、あ本当だ今日喋りすぎたな。いやすいません。じゃあ行きます。 CM です。
78.0FM Naha。Your radio station。
はい、火曜リジンチャンプル FM 那覇より生放送でお送りしておりますうどんちゃんです。
なおちゃんです。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ということでね、
あ
行ってみよう。今日は何の日。
イエス。もうだいぶ後半だけどね。
はい、すいません、ちょっとパパッと行きましょう、ね、
行きましょう。
さあ本日1月28日は前広ひとしの誕生日でございますけれども、はい、他にもありますよ。コピーライターの日。
おー、
1956年昭和31年1月28日にバンコク著作権条約が結ばれたということですね、
うん、
はい、そういろいろねどんどん行きましょう、はい、データプライバシーの日。
プライバシー、
はい、そしてですねどんどん行きますよ。
はい、
本日逸話の日。
逸話の日、まあ、
語呂合わせですね。逸話の語呂にちなんだ記念日に制定、
はい、
まだ知られてない逸話を語り合う日とされております
ざっくりだな。
そして本日衣類乾燥機の日。
お、
衣類ふんわり、ちょっと難しいですねこのね。衣類ふんわりの語呂にちなんで日本電気工業会が記念日に制定。
苦しいな。
そうですね。そして本日1月28日はですね、
うん、
なんとこれ記憶に新しいと思うんですけど、
はいはい、
チャレンジャー号爆発事故。
チャレンジャー号
わかりますか。スペースシャトルですけども、1986年昭和61年の1月28日にアメリカのスペースシャトルチャレンジャー号が打ち上げられるも、わずか73秒後に大爆発を起こし、組合員が、うん、乗組合員じゃない、ごめん、乗
乗った人
が
ね、
乗組員が、うん、7名死亡しました。
うわ、
すごい大事故が起きて、これの原因がですね、固定燃料ロケットの、うん、接続部の不具合と報告されております。これね
生まれてなかった。
そうか、そうだよ、直人が生まれてないな。
分かんなかった。
そうそう、あのこのねチャレンジャー号
結構有名なの。
発射の様子は世界中にテレビで中継されてたんですよ。
はあ。
多くの人が宇宙へ宇宙へのこう打ち上げを見守ってた最中の出来事。
あいやいやいや。
ご家族もだから見守ってたのよ。
したり。あいやいやい
パパだったりママだったりね、うん、息子さん娘さんだったり、
うんうん、
そうなんですよ。でね、その後の調査で、うん、このチャレンジャー号には動力飛行中の脱出装置が備えられてなかった。そう、このことが分かり大きく問題されたらしいんですよ。
おそれは問題だね。
そういうね、まあ、いろいろね、あのこういう事件もあった日であるということでございました、
はいはい、
以上です。
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 はい、今日は何の日でしたね。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ランリーレイさん。
はい、ランリーレイさん、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
コピーライターといえば糸井重里さんだよね、
うん。
マザーシリーズのキャッチコピーが好き。ゲームですね、
うん。
大人も子供もお姉さんもとか、エンディングまで泣くんじゃないも、マザーシリーズのキャッチコピーということで。エンディングまで泣くんじゃない、いいね。
すごい、もう糸井氏
この人はあれだよね、ジブリとかのキャッチコピーもやってる人だよね。結構有名な人だよね。
声優もしてますからね、トトロでは ね、お父さん役で。
生きろとかね、あのもののけ姫のキャッチコピー
かっこいいね。
かっこいいよね、キャッチコピーね。いい、前ジブリ展見に行った時に、あの県立博物館でやってた、
うん、
このキャッチコピーの宮崎駿さんと糸井重里さんのこのやり取りがさ、このめっちゃもう文章でファックスでさ、
お
実際のやつがあの展示されてたわけ。
わすごい、
やり取りがさ、
わすごい。
だからこういうの提出して案を出して、いやもうここもうちょっとこうしてほしいっていうのを何回もやって、結局このみんなが知ってるあのキャッチコピーになったりとか、
こういう風に練られてるんだね。
面白いなと思ってさ、そういう裏側見るのってないからさ、
すごい、うん、いや素敵。もうすいませんね、ちょっともう直人君
が
素敵な、
ね、うどんちゃんが俺さんがうどんちゃんが 何か笑ってる、どうしたの、性癖って来てますよ。
違うよ、や俺さんがや
何
コミ
何
クミン暴力団みたいな間違いない。
さっきね、乗組員をね、
クミ
ンって言ったからね確かに暴力団みたいだね。
これがよ、なんかしたけどここだけ輝いて目に入ったわけよ、
うん、
びっくりして笑ってしまった。
あ、これもいいね。俺さんもう一個、直隆派、ブースの空気がおかしくなったらスタジオから脱出しなさい。脱出ということで今行っていいから、もう脱出していいから
あすいません、
はい、
あごめんなさい。
メールいきましょうね。
メールいきましょうかね。
もう流れてね。
はい、お願いします。
ちょっと待ってよ劇団オゼの平安さん、中国で迷子になってるサンちゃんさん、どこかで聞いてるかもしれないイケッチの皆さん、劇団ダブロシーのうどんちゃんの皆さん、そして劇団直隆の皆さん、お疲れ様です。
はい、
旧具しかしの俺、略して旧具しかしの俺です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ところで皆さん、かなり意外かもしれませんが、旧具しかしは一足お先にしぼんでいます。にりさて、下っぽい話はこのくらいにして、
はい、
今日は皆さんと同様朝からお仕事しています
お疲れ様、まあ、
かもしれないね。そして明日の朝まで仕事です。にり、ぶっちゃけブラックじゃないかなと思っています。
うわ、気をつけてください。
うどんちゃん、
はい、
こんな時どこの組合に相談するといいですか、もしくはどこの組合に相談するといいですか、もしかして、丸中商会に相談した方がいいですか、皆さんに圧力がかからない範囲で教えてください、でも今の会社に27年間勤めているので、もういいかなって感じです。
確かに、
皆さんは27年続けていることってありますか、ドラえもんやアムロのモノマネですか、さて前置きはこのくらいにして、今週もいつも空回りするくだりと台風委員会と額縁組合の話に期待しています。頑張れ暇だ強楽。あ、ラジオの本番前に打ち合わせしても話が噛み合わない火曜チャンプルの皆さん、お誕生日おめでとうございます。キューグシカシの俺でした。かっこ焼きを握りということで、
ありがとうございます
27年続けていることは僕生きていることです。
あ、確かに確かに、はい、
今年で27になるんで。
そうですね、はい、やっぱこう我々ね、50目前としてる人間としてはね、
はい、
うん、そうね、これも続けてるなとか、あ、俺はこんなの続けてるよと結構あるんじゃないかなと思うんです、うん、まあ、すごいですよ、27年もね、同じ職場で
だから、ね、
仕事なさってて本当お疲れ様です。
ね、一つ聞きたい、あの
あの勤続年数めちゃくちゃ長い人とか、この俺さんみたいに27年さやってさ、飽きないの？
いやもうあれじゃない、もう
ちょっとやぼ、これは
もう飽きた時もあったかもしれんけど、でももうここまで来たらさ、うん、もうある意味もう使命感ではないけど、もう
愛かな、
そうに変わるかもよ、
会社への
なんでかまた飽きてるよやってよ
俺さん飽きてるかい、飽きてるよや、
飽きてるねもう
まあでもね、生活するためだからね、
すごいですよ、う
ん、すごいよ、うん、加藤ちゃんさん、
はい、
剣道歴36年、
わ
すごい、
すごいですね、
すごいな、これもすごいよね、
すごい、
まあまあなんていうのかな、趣味じゃないけどさ、自分の好きなことをずっと続けてる、すごいよね、
すごい、
なんか有働さんあります？
いやもう自分はもう続けてるっていうのも歌だね、
あ
もう歌は10歳からやってるので、うん、でもまあバンドとかこういうの前に出てきたのが18なので、うん、そうでこれをね前こうりえちゃんと遊ぼうメンバーともこの話してたんだよね、うん、だからなんかあまた同じ話 してるみたいな、
じゃあもう歌人前で歌い始めて30年ぐらいだってことも、
そうですね、18からしたら、でも10歳から人前で歌ってたので、
ういし、
そうですよ、10歳の小学4年の時に、私もみじを読書して賞をいただいたんですよ、
わすげえ、
で そうですよ、そこから私の歌の人生が始まっている、う
ん、はい、俺さんがあれドラえもんのモノマネは何年
って聞きます、そうです、うん、同じぐらい
あの子は分からんだろうな
僕ドラえもん似てる、
いや古い方分からんよや
信よ、
絶対ミスターわさびの方だよ
わさび似てる、あ、よかったあの、ちょっと、那覇の前にね、かわいい、ちっちゃな女の子がね、はい、いるんですけど、ね、そう、女の子の前にね、ドラえもん、バイバイ。バイバイ。
ダミ声。
ノブヨ編ですけど。
ダミ声のおばさんだよや。
気をつけてお帰りなさい。
はい、お父さんと帰っていきました。
はい、ありがとうございます。
はい。
はい、かわいいね。
いやー、もうね。
あ、そうですよ、ほら、
なんだ？
あの、ランリーレイさんが、うん、坂本。
マーヤ。
マーヤさんファン歴13
年。ああ、なるほど。
ファン歴とかもね。
あるね。
やっぱりずっともうちっちゃい頃から憧れてるとかね。うん。やっぱいらっしゃる？
ああ、一人っていうわけじゃないんだけど、うん、僕、だからもうこの、まあ、さっきの俺さんのメールでもあったけど、うん、アムロとか、
うん、
あの、機動戦士ガンダムですよ。僕、小学校2年生ぐらいの時に初めて見て。
ああ、いいね。
だからもう、小学校2年生って何歳？8歳。
8歳ぐらい。7歳8歳ぐらい。
でも18年ぐらい。
ああ、結構長いじゃん。
もうずっと好きガンダム。なんだろうね。
そう、私あの、あれが好きで、ハウス食品グループのアニメが好きだったね。あ、ハイジーとかね。あの、フローネとかね。うん、もうでも、花の子ルンルンとかも好きだった。
あ、
キャンディーキャンディーの後のね、花の子ルンルンもね。
わからんけど。
よかったですよ。
いや、ジェネレーションギャップが激しい。
歌がね、やっぱ歌が好きだから、
あね、
歌っちゃ、ルルルン、ルン。
あ、それは知ってるよ。
あ、わかる、ルンルン、わかる。
知ってる、知ってる、知ってる。
キャンディーキャンディーの歌わかる、わかっても、ルンルンの歌はちょっとね、
あ、これ知ってるよ、でも。
あ、嬉しい。そうなんだ。だ
ファンとかもね、意外と歴長い人もいるかもしれないね。
あ、俺さん、車いじって30年になるよ、フラーでしょ。
いや、でもね、俺さん、インスタやってるじゃないですか。
デジピカピカでね、綺麗にしてる。
もうホイールも、まあ、磨いてからに。
もう自分の車もガッ、もうちょっと、進んでる。もう本当申し訳ない車にね、大事にしましょう。
はい。
はい、はい、では今週もね、今週で今日もね、一日、本当にありがとうございました。
まだ火曜日だよね。
今日も1時間お付き合いくださいました、はい、
ありがとうございました
。また皆様来週お会いいたしましょう、
はい、
本日の相手は劇団 WOC うどんちゃんと、
はい、劇団大勢の渡嘉敷直隆でした。
また来週、
バイバーイ。